ディボーション TV をご覧の皆様、主イエスキリストのお名前によって心からのご挨拶を申し上げます。今世界は混乱の中にあり、様々な不安を抱えていますけれども、こんな時だからこそ私たちはイエスキリストに信頼し、福音を大胆に伝えていくものとなりましょう。今日はサムエル記第2、6章1節から11節を見てまいりましょう。今日の箇所について首をかしげる方も多いのではないかと思います。なぜなら、ダビデは正しい心で神の箱を運び上げようとしたからです。その途中でウザが死んでしまいました。なぜ神様はウザに対して怒りを燃やされたのか、ダビデたちには訳がわかりませんでした。その原因と教訓を学んでまいりましょう。
サムエル記第2、6章1節から11節。ダビデは再びイスラエルの精鋭3万をことごとく集めた。ダビデはユダのバーラから神の箱を運び上げようとして、自分と共にいたすべての兵と一緒に出かけた。神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名でその名を呼ばれている。ダビデとイスラエルの前科は、盾ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前ですべての杉の木の枝を持って喜び踊った。彼らがナコンの内場まで来た時、ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを掴んだ。牛がよろめいたからである。すると主の怒りがウザに向かって燃え上がり、神はその過ちのために彼をその場で撃たれた。彼はそこで神の箱の傍らで死んだ。ダビデの心は激した。主がウザに対して怒りを発せられたからである。その場所は今日までペレツウザと呼ばれている。その日ダビデは主を恐れていった。どうして主の箱を私のところにお迎えできるだろうか。ダビデは主の箱を自分のところ、ダビデの町に移したくなかった。そこでダビデはガデ人、オベデエドムの家にそれを回した。主の箱はガデ人、オベデエドムの家に3ヶ月とどまった。主はオベデエドムと彼の前科を祝福された。
私たちの日常で、神様はどうしてこのようなことが起こったのでしょうという出来事がやってきます。ここでウザが死んでしまった原因は、神の箱に触れたからですが、その前に根本的な問題がありました。それは神の箱の運び方を知らなかったということです。民数記4章に神の箱を運ぶ方法が命じられています。運ぶ人はレビ人でなければならない。ジュゴンの川の覆いで箱を覆わなければならない。担ぎ棒を通して運ばなければならない。神の箱に決して触れてはならない、などの規定があります。神の臨在と尊厳の象徴である神の箱に触れてはならないようにと神は命じられていました。ウザが箱に触れたのは、神の御心を無視したか、あるいは神を恐れ敬う思いが欠けていたからかもしれません。あるいは単純にそのことを知らなかったからというのが一番可能性のあることですけれども、それを見てダビデは激したと書いてあります。彼は非常に憤慨しました。彼は心から神様を愛していました。だからこそ精鋭を3万人も集めて、ダビデとイスラエルの前科は、片ごと、琴、タンバリン、カスタネット、シンバルを鳴らし、主の前で全ての杉の木の枝を持って喜び踊ったのでした。彼の心は正しかったのですが、その方法が間違っていたということです。 ダビデは恐れを覚えて神の箱をエルサレムに持ち帰ることを断念しました。そしてガデ人オベデエドムの家にそれを置きました。そこにどんな災いが降りかかると思いきや、主はオベデエドムとその前科を祝福されたとあります。これを聞いたダビデは今度は正しい方法で神の箱を履くようになります。私たちはここから何を学ぶことができるでしょう。ウザの例は、神の言葉を知らないまま、あるいは神がどのように働かれるのかを知らないまま、理解しないで神に熱心になることが危険であることを表しています。ダビデが神の箱をエルサレムから持ち帰ろうとした計画も、ウザが神の箱を車から落ちないようにしたことも、二人が神の国への情熱を持っていたことを示しています。けれども、同時に二人が神の基準については不注意だったということも事実なのです。神様の基準を知らなかったことは、適切で清い恐れを持たないで神に近づいたことの言い訳にはならないことが、ここからわかります。それでも私たちは腑に落ちないことがあると思います。それは旧約聖書と新約聖書の違いからもあるでしょう。この出来事は新約聖書の時代に生きる私たちにどのような教訓となるのでしょうか。私たちはイエス・キリストの十字架と復活によって新しい契約に入ったのだから、律法に縛られることはないと考えがちです。確かに、現代には神の箱は存在しませんし、多くの規定を適用する場面もありません。あの、神の宮でなされていたような礼拝が、世界中で起こっているわけではありません。もしそうなら、私たちは毎週羊をほくらなければならなかったことでしょう。けれども、律法がすべて破棄されたということではありません。イエス様は、マタイ5章においてこう言われています。5章17節。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います。天地が消え去るまで、律法の一点一画も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。ですからこれらの戒めの最も小さいものを一つでも破り、また破るように人々に教えるものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを行い、また行うように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。私はあなた方に言います。あなた方の義が、律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れません。イエス様は決して律法を否定されたのではありません。律法を完全に守ることによって、与えられる神様の義を、十字架と復活によって成就されたのです。これを聞くと私たちは、また窮屈な規則の中に閉じ込められるのかと、驚かれる方もおられるでしょう。けれどもそうではありません。イエス様は弟子たちを友と呼んでくださった。それなのにやはり厳しいお方なのかと思ってしまいます。イエス様が来られる前、律法は守ろうとすれば守ろうとするほど人間の不完全さ、罪が明らかにされるように用いられたと聖書に書いてあります。人間にはどうしてもできなかった、この律法という完全な基準を、イエス様はそれを守るようにと、聖霊を私たちに送られたのです。新約聖書でも、神の清さを軽んじたために打たれた人はいます。それは、使徒の働き5章でのアナニアとサッピラの例です。彼らは土地を売り、代金の一部を自分のために取っておき、これが全額です。まあその言葉は書いてませんけれども、そういう意味だと取れますが、人たちに持ってきたのです。その結果、彼らは撃たれて死んでしまいました。正直に、代金の一部ですと言えばよかったのにとペテロは言っています。見栄を張って、嘘をついて、そして人を欺いたのではなく神を欺いたのだと、言われたのです。 ことわざに親しき仲にも礼儀ありというのがあります。英語でも同じ意味を表す言葉があるそうで、間に垣根があることが友情を生き生きと保つという言葉があります。私たちと神様との間は、関係はそうでありたいと思います。私たちは神様と親しくなりたい。神様も私たちと親しくなりたい。そういう信頼関係をいつも結びたい。そのように願っておられます。だからといって、何の礼儀もわきまえず、失礼な、また自由という名のわがままな態度で神様に近づくならば、決して祝福を受けることができないでしょう。もちろん神様が私たちを打たれるということはないと信じますけれども、けれども私たちは神様に対して礼儀を欠く、何でも許される、慣れ合いの関係にはならないようにしなければなりません。今日神様と向き合いましょう。恐れたり、緊張したりする必要は全くありません。私たちは許されて、愛されているのですから。それが節度を持った親しい信頼関係へと発展することを神様は願っておられます。実はそれは神様のためだけでなく、私たちにとってもとても心地よい関係であるということを信じます。そのためにも、御言葉に親しみ、神様はどんな方かをもっと知りたいと思います。そして、主と共に楽しい喜びの人生を歩んでまいりたいと思います。イエス様ありがとうございます。神様が律法を廃棄されるためでなく、成就するためにイエス様を送られました。私たちはイエス様によって神の義とされたことを感謝します。どうかその中で、本当に私たちは節度を持って、また親しい関係を主と築いていくことができますように、イエス様の御名によって祈ります。アメン。神様の素晴らしい祝福と信頼関係が今日も構築されてまいりますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。